お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。いよいよ6人は蝦夷地に入り、函館に着いた時、長介は体調を崩して仕事がろくにできなくなり、忠敬は長介に旅費を与えて江戸に返しました。こうして5人になったのです。どうだろう？蝦夷地の測量は、これまでの補足ではなく、検難を使ってみようか。より正確に距離を測りたいという気持ちが募って、県縄での測量を命じました。ところがこれが思ったより時間がかかるのです。たるませても引っ張ってもいけません。急いで測ったところをもう一度測ると長さが違っていました。今は時間を潰している場合ではない。やっぱり補足だな。その時、声をかけてきた男がいました。もしや、伊能様でございましょうか。背の低い、がっちりした体格の、まだ二十歳ぐらいに見える青年です。いかにも。私は、伊能影雄ですが。男の顔が明るくなりました。私は、間宮林蔵と申します。まもなく幕府の蝦夷地御用雇いとなります。これは、蝦夷地測量を任される下っ端の役人のことです。それはまた、ご苦労様です。伊能様の大噂は、かねがね伺っております。このようなところでお会いできるとは、誠にありがたき幸せです。この時の出会いをきっかけにして、林蔵は忠敬の弟子となり、測量術にますます磨きをかけることになります。林蔵とひとまず別れた測量隊は翌日、山を越え、蝦夷地の東南海岸に沿って、今回は1日につき4里から8里といった比較的ゆっくりとしたペースで測量を続けました。どこもかしくも未開の地で、歩くのは道なき道ばかりでした。その上、一歩間違えば遭難してしまいそうな危険な場所もたくさんあったのです。それで途中からは土地をよく知っているアイヌ人を案内に雇って測量を続けました。奥州街道を行くのとは、わけが違ったのです。補足と天体観測を続けながら、未開の蝦夷地を歩き回った一行は、9月11日に再び函館に戻りました。本州に渡り、江戸に戻ってきたのは10月21日のことでした。この180日間にわたる蝦夷地測量の旅で、忠敬は出発前に金100両ほど用意していました。帰ってきたとき、財布の底には金一部しか残っていませんでした。一部は1両の4分の1です。幕府が忠敬に与えた手当は22両ちょっとです。残りは忠敬が自分で出しています。さすがに佐原の富豪だからできる旅でした。旅から帰ってくると忠敬は早速浅草の支店台に行きました。ただいま戻りました、吉崎先生。お帰りなさい、水保先生。いろいろとご苦労様でした。忠敬はすぐ本題に入りました。四五線の距離が出ましたぞ。出ましたか。はい、出ました。その距離は27里です。27里。義時は一つ、うなってから続けました。もう少しあってもいいような気がします。ふん。忠敬も、鼻から息を漏らしました。実は私もそう思います。何しろこの度の測量は全てを補足で通しましたから、だいぶ誤差が出たかもしれません。出発前は二人の間であれだけ盛り上がっていた四五線一度の距離でしたが、ちょっと元気がなくなっています。正直申し上げて、今回は思った以上に時間に追われてしまいました。この27里という距離ですが、とりあえずは今後の参考ということにしておきたいのですが、そうですね、それがいいかもしれません。二人とも、後々まで名を残す立派な仕事を成し遂げるには慎重でした。11月になって忠敬は、蝦夷地の地図を作り始めました。4人が手伝いました。12月半ば過ぎて完成した地図は、奥州街道の大図が11枚、蝦夷地の大図が10枚、蝦夷地と蝦夷地をつなげた小図が1枚で、まとめて幕府に差し出されました。おお、 我が国はなんと美しいことか。初めての実測によって出来上がった日本地図を前にした幕府の役人たちは、口々に驚きの声を上げました。翌1801年4月2日、忠敬はいよいよ第二次測量の旅に出かけました。忠敬を隊長に全部で6人でした。一行は前回と同じような順序を踏んで江戸を後にすると、江戸湾、今の東京湾の西岸から三浦半島を回り、相模、伊豆、下田と海岸沿いを歩きました。よいか。前回の測量の旅で、私は補足にばかり頼っていたが、それではなかなか正確な距離は測れないことが分かった。今回は少しばかり時間がかかっても、剣縄と剣竿をずっと使うぞ。じっくりと正しく使えば、補足よりもずっと頼りになる。忠敬の言葉に息子の修造が言います。父上、補足をされている間は、数えるのが忙しくて、なかなかお話ができませんでした。これからもっとお話ができますね。とはいえ、無駄口は叩かんからな。笑い声が響き渡りました。下田から先の伊豆半島西岸は、それまで測ってきた東海岸より険しい地形だとわかりました。重たい測量器具は江戸に送り返して、5月30日に三島に着いた時は、義時が江戸から送ってきてくれていた料亭車という器具を使っていました。高橋義時先生が発明されたものだ。ありがたく使わせていただこう。中に歯車がいくつも入っている車輪のついた箱です。引いて歩くと車輪の回転が歯車に伝わって歩いた距離が測れるという仕組みになっています。しかし実際に使ってみると相当平らな場所でしか役に立ちません。素晴らしい発明品であるのだが、こんな凸凹道では使えない。これ、現代なら使えますね。凸凹道はどこまでも続いています。忠敬はすぐにまた、剣縄と剣竿での測量に切り替えました。一行は三島から東海道を利用して一旦江戸に戻り、直ちに房総半島を回って忠敬の生まれ故郷の九十九里浜の砂を踏みしめました。そのまま潮州をゆっくりと過ぎて、常陸の国の海岸線に沿って北上を続けて、陸奥の国を経て松島を目指しました。その後は釜石あたりのリア式海岸の測量に少し手を焼きましたが、10月半ばにはシリアに着き、下北半島を通って青森から三厩に達した時はすでに秋も深まって11月3日になっていました。忠敬はこう言いました。今回の測量の旅で道中奉行と勘定奉行から先触れを出していただいたことは時を無駄にしないために大いに役立っている。先触れとは幕府に関係のある役人や重要人物が旅をするとき、行く先々の村や宿にあらかじめ人足や馬を休ませたり、新しく用意させたりするための準備をしておくようにと命令の形で知らせておくことです。前回の測量の時に勘定奉行が出してくれた笛ぶれよりずっと重みがありました。こうして一行は測量の旅を終えると、江戸に帰ってきました。今日はここまでです。川越正郎のちょっと一言。お相手は川越正郎でした。